今からいつのもと文書アート講座を始めさせていただきます。今日はですね、先月予告っていうか先月の講座の中で、来月からはと言って前置きしたんですが、その時に来月からは親様の元始まりの話と、それからついに泥見後期、その後に旧約聖書の部分と聞き神話の部分を神様と言ってもそのように違うのだということをはっきりとさせたいと思いますと、こう予告したわけなんですが、それで最初に親様の教えてくださった元始まりの話、これ人間始め出しの話というのをまずお筆先からですね、お筆先がそれをずっと教えてくださってますから、お筆先でそれを見ようと思いました。出てこないんですね。これで旧約聖書でも、旧約聖書の冒頭ですね、天地創造っていうのは、それがまた聞き神話でも冒頭に出てくるわけです。この天と地を作ったその神様で、また国生みの神話というふうに国土を作ったというのが出てきて、それからだんだん話になっていくわけです。で、大体その始め出しの話っていうのは冒頭に出ると思ってですね、それで私も筆跡の冒頭をここで話さなくてならないというふうに思って、第お筆先を頭から持ってきたわけです。ところが1号2号、明治2年に書かれた1号2号をお筆先を読みましてですね、元始まりの話が出てこない。人間始め出しの話っていうのは1号2号出てこない。で、3号行きましたら、3号の第1番目の歌がですね、日々に神の心じゃない、これは 3号、1番がどっか行っちゃった。3号の1番の歌は、これだからね、共に
藩の町はこの度は門の内より先ほども早く急いで取り払いています、
はい、これが出てきたわけです。
ごめん、
はい、
いいですか、
これ3号ね、どこ
行っちゃった、ここです、
これです、はい、
それです、
うん、で、この歌が出てきまして、それで何しろ元始まりの話はその後に出てくるんです。それでそのお歌はですね、この歌は門の内より立ち物って今川本さん読んでくれましたが、早く急いで取り払いせよと、それで好きやかに掃除したったことならば縄骨急ぎ頼みるぞやっていうのは、これその明治2年の段階ではですね、明治2年の段階ではこういう状況になってたんです。こっち側市です。これが誤入荷当時で、審査が失敗して、これがなくなって勤め場所を建てて、でその時に、農家ですから倉庫が使われていたわけですね、農業用の倉庫で、それを取り払いまして勤め場所を作って、そしてまあ順番に追って説明しますけれども、このお蓋の時にはここのところにですね、これは表門といってもこんな門屋がなくって歌舞伎門なんです。両端に柱があって、 これいや小屋屋根がない門だったんですね。その門入ったところに親様の部屋、これがですね、もっとこんなもんなんです。こんな程度の小屋が建って、6畳に2畳くらいの土間があって、二間四方、6畳一間に親様がいるという状態なんです。それで、なんて言ったって、ここでもってですね、門の内より建物、これより冒頭に出ますのは、この建物をどかしちゃいというわけだ。そしてこの門屋を大きく建てて、建てるために縄舟っていうのは縄でもって、ここに親様の今、こう門をくぐるところ、こっちに作業所というように門屋がこう建てられるんですが、縄でもって縄張りをするのは縄舟。胸を上げるっていうと胸毛を上げることですが、縄舟っていうのは縄でもってここにこういう建物を建てるっていうふうに縄張りすることを縄舟って言ってるんです。で、これを早く縄舟して親様がはっきり申しますとですね、こういうふうにお部屋にいて便所があってですね、親様がここでもってお話ししてくださるように準備してこそ元始まりの話が始まるんだということがここでもって、こんな状態で親様がこの門屋のそばで一番外に近いところで人まで六畳人まで来る人が親様と一緒にここにいてですね、それでここは主人に乗っ取られてしまっていると、そういう場所もですね、そんな状態でもってこれでは話にならんというのが第3号になっているわけです。そしてその第3号、なぜこんな話にならんと、この掘ったて小屋を取り上げなさいと、それでここに門屋を作りなさいというのが出ているのは、あまりにもわけわかんないからなんです。元始まりの話しようにも嘘が流れちゃってる。で、これはですね、3号の789に、これから水に例えて話する、すぐと濁りに悟り通りになり、真実に神の心の咳き込みは真の柱を早く入れたい、この柱早く入れようと思えども濁りの水でところわからん。これ真の柱を入れたいと言ってるのは股間さんのことなんです。股間さんが外に出されてしまって、それで親様のお話を取り次ぎの唯一の親様の代理を務めるお話取り次ぎ人がですね、お屋敷にいないという状態になっている。それでそんな状態でもって教えを説くの何のと言っても、実際にはできる状態にないので、そこから正しなさいというのが 3号になっているわけです。そしてそこから話になっていくんで、そのなぜこの小屋を取り払って門屋でもってゆっくり親様のお話できるようにしようと言っているのかということを、これをその3号というのはですね、親様が人間始まり出しの元始めの話をして、これがこの世の真実ですと外部に宣言した最初はお筆席3号なんです。これお筆席、三日村歌を歌いましてもダーッとどんどん普及しましたがですね、これがお道の教理ですよという形でダンと出ていなかったわけです。というのは何しろですね、あまりにも違う話が濁りの水でところわからんというほど、神楽勤めの説明をしようにもですね、みんな揃って勤めしようにも濁りの水でところわからんという状態になっている。 話が親様がお話ししようとしてるのに、親様の話と全然違う話がのさばっちまって、親様が話したって跳ね返ってしまうような、まあ、親様のお話をよくみんなに分かりやすくお話ししたのが小寛さんなんですが、そのお話取り次ぎの真の柱である小寛さんをですね、そこに収めるということができないような状態だった。これ、もやっていうのは、あの、母屋取り壊しの時にこの表門壊しちゃいましたから、これ実際にはこういう門しかなかったんです。それで、そこでなぜそうなるのかというと、あまりにも、親様小寛さんのことが、真実が伝えられていないで、お話をしてもですね、違う話に受け取られてしまうんです。それで話の筋を立てるために、今のこの状態を改めろと。ちゃんと門屋に、親様が落ち着いて話できるようにしろ、これを取り払えというのが、この3号の冒頭なんです。で、この3号と4号の筆先は、前川家で初めて、神楽勤めを行ったとき、この3号と4号のお筆先を、親様はですね、前川の家に持って行かれている。それと同時に、この通話書には、天皇家の先祖を遥拝するところとして、天理の明神という、参拝所を作られてしまってですね、ここに玉串一つ置いて、三河裏歌の教室ではないという形になってしまっている。それを、親様は、改めさせるというので、これを取り払いさせるために、正教院親元神社へ、この3号と4号のお筆先を提出して、もちろんその時に、三河裏歌も、提出してですね、それで本当の神というのは天皇家の先祖なんかではないと、あの中山幹雄の教えを真実として寄ってくる、まあその当時この辺りはですね、三河浦歌で渦巻いていたって言っても誇張じゃないくらい、三河浦歌をなるほどという人たちが大勢いて、それで、考えの矛盾が解けてしまって悩みがなくなって病気も治ってしまうという、そういう状態がずっと大和一帯にあったんですが、それをですね、3号4号の筆先とともに、三河浦歌を小教員へ出しまして、それで私の中山美樹の弟子たちが神様と言っているのは、国の方針である天皇のご先祖様を神様と崇めてるわけではないと。神様と言っても、その、高山の支配と、本当の神の支配は違うという。で、高山の支配というのは、こうしなさいと権力者が言いまして、それに従わなければ、痛めるぞ、殺すぞということで、従わせる。納得いかなくても従うのが支配、高山の支配、お神の支配と、こういうふうに呼んでいたわけです。で、月日の支配というのはここでずっとお筆先でもって説明がなされますが、月日の支配というのは支配して心定めてついてこいと、それは頼もしみ道があるぞやという姿勢を持って、よく考えてごらんなさい、私が言うことは確かめて話してるんだということで、納得づくで指導していって、で、親様の月氏支配というのはですね、納得いかないのに従うということはしちゃいけないと言ってる。親様が真実を説く道お務めの理で、これがこの世の真理ですよ、人間の本性ですよという 説いたことを真剣に取り組みなさいと親様が姿勢をとっている。それ納得いったら服従しないで、なるほどなと理解したら親様の言葉に服従しないんです。志願して心定めたら、よく考えて納得いくように考えたら、親様にやらされてるんじゃなしに、自分の心で自分の本性で人の喜び見たいっていう自分の本性に目覚めれば、人に喜んでもらう道が通れたんです。で、そういう形で納得づくの道で進んでいるということを言いまして、その真理を、納得できる真理を私は神と呼んでるんだ。それはこの三神楽と御座席に証言していると言ってですね、証拠を家出したんです。で、その挙句が山村御殿の県庁の取り調べなんですが、それはまあ後回しにいたしまして、親様の話がですね、元の始まりの話が全然違うじゃないかと、本当と思えないほど嘘の方が先に出ていたということなんです。これが実はですね、説明しなくてならないこの嘘の話、古事記日本書紀という、日本では古事記日本書紀の話って言うんですが、幕末から明治になってですね、古事記日本書紀が出てきた頃、同じようにキリスト教の考えもどんどんと出てまいりまして、新たなる思想として神の考えとして聖書の考えも出てきたわけです。で、その聖書の考えっていうのは、これは読むとそれだけでもって時間がずっと過ぎちゃいますから、後でもってプリントにしてですね、便利に読めるようにしたいと思うんですが、このキリスト教の創世記っていうのですね、はじめに神は天と地とを創造された。地は形なく虚しく、闇は縁の表にあり、神の霊が水の表を覆っていたと。神は光あると言われた。すると光があった。神はその光を見てよしとされた。神はその光と闇と分けられた。神は光を昼と名付け、闇を夜と名付けられた。夕となり、また朝となったの第一日であるというように、こう話が進みまして、6日目までに支配者として6日目に人間を作ったというので、6日目で天地創造、人間まで作ったと、草木まで作ったという話に創世記になっているわけです。それで7日目が休みである。それで1週間になっているわけです。で、それがキリスト教の神の話なんだ。それと同じように古事記ではですね、雨土初めて開けし時、高間の原になれる神の名は雨の水原主の神、次に高見結びの神、次に神結びの神、この御柱の神は皆一人神となりまして、身を隠したまえきと。で、そうした後で、次になれる神の名は国の友達の神、次に遠く者の神、この二柱の神また一人神となりまして、身を隠したまえき。次になれる神の名は初陣の神、次に芋数陣の神、次に継ぐの神、次に芋いくぐいの神、次に大友寺の神、次に大友部の神、次におもだれの神、次に芋あやかしこねの神、次にいざないの神、次にいざなみの神。この、神の下りの国と子たちの神よりしも、イザナミの御事より先をもって合わせて神を名乗るという、これ古事記の中の日本の神話です。で、そういうものが幕末超えて明治になって、だーっと国民に押し付けられて、国民一人一人に教育するために文部省が作られた。文部省は日本のこの天皇神話を正しい真理として教えるために作られた役所だったんです。で、そういうのが出てきまして、天皇制軍国主義というのが天理人道教育として出てきたとき、 そこに迎合するように山沢良次郎がこの泥見光輝と若太14年本というものがまとまっているんですが、このその場所をですね、古閑さんが許可、そこのところ順序だって話しますと、親様の話が本当として受け取られなくなっちゃう前に、これは現在でも同じことなんですが、本当の話を、そんな話聞いたことがないっていうほど嘘の話が流行っちゃったんです。で、例えば中山美紀という、嫁に来る前、前川美紀だったんですが、これがいかに嘘ばっかり解かれていたか、今でも嘘解かれているかということをずっと筋を追ってみます。この親様は子供の時ですね、なんていう名前であったかと、いろいろと親様は優れた利発な人で、兄弟の面倒も良かったとかいろいろ語られていますが、じゃあなんていう名前だったんだって言ったら分かんないけど、これは前川美紀という子供がいて、それで虚数伝の話などではですね、前川藩士さんが親元神社へお参りに行って、それで帰ってきて、その帰り道の途中におみきどっくりが落ちてたと、おみきどっくりを見て帰ってきたら女の子が生まれたというので、美紀という名前を付けたと、まことしやかに語られている。ところが二代神柱がですね、親様について書いたところでは、前川家の記録には美紀という女の子はいないと、瑠衣という、その年頃は瑠衣という女の子であったと。それで嫁に行ってから、中山家へ行ってから美紀という名前で親が呼んだらしいと、そういうふうに言われている。だいぶ話が違う。それでまた中山の家にですね、嫁に行ったと、中山の家は名字もなかったと二代神柱が言われる。どうも中山の家はですね、使用人も大勢いて、高知も十何丁分、または何十丁分もあってですね、下働きの女中に旦那の善兵衛さんの手がついたら、お座敷城中に昇格されたなんていう話がまことしやかに語られている。ところがかろうじて三丁部くらい、かろうじて自作のというように二代神柱は言ってる。それで結婚するのにもですね、おばきぬという人が、きぬというおばさんが前川家のですね、おばさんというんですから、藩士さんの 妹か、ね、姉さんがですね、それが先に中山家のご親族さんになっていたという話になっている。ところがそれが一体どこで生まれて、前川家の中で生まれれば前川家の身分を持った女の子が、これ白敷村っていうのは江田村だ、これも正しく伝わっていない。三島村の江田村で、河原城の村長さん、庄屋さん、三島の庄屋さんが東道藩からですね、無職人という侍の扱いを受けましても、白敷村の善兵衛さんはそういう扱いを受けられない身分の低い村だった。どっちかっていうと三島村や本村と呼ばれるのに対しまして、枝村と呼ばれる格の低い村で、そこになぜおばきぬという人が行っていたんだということもよくわからない。でこれもですね、どうやら調べて聞こえてきたところから言いますと、善兵衛さんじゃない、前川藩士さんが、親がですね、よその村の格の低い村の娘さんに産ましたのがこの白敷村に嫁いでいたんだと だからそのおばきぬさんも同格であった、こういうふうに言うんだ。でこのきぬさんという名前もですね、親様が13歳で諸屋敷村へ嫁いでから絹という名前になったらしい。それまではアグリという名前で、これ以上子供はいらないという意味が、そういう思いが名前になるのはアグリという名前だという昔から言い伝わってるんですね。それで前川家にいたしましても、家は代々無職人というような言い方をしてるんですが、どうも書類で確かめますと、親様が諸屋敷村へ嫁いだ後一代限り無職人という事例が出て、それで幕末藩に寄付した功労でもって無職人という扱いを受けたというふうに出ている。でそういうふうに話がだいぶ違う。で13歳でこの急にですね、嫁に行かなくてはんないというような接つきが、もうこの小葉絹が嫁に来なかったら、三木さんが傷つくようなこと言いふらすぞというような態度まで取ってですね、それで仕事なしに13歳の娘さんが、天城になりたいとか、生きてやんないとかいうのを説得して無理に嫁に行かしたということも聞かされている。そしてその時に異常な三重振袖といって都会のですね、江戸の河原でもって春を慕うようなむしろ一枚持ってですね、で体を売るような女に浴びせるニックネームっていうんですか、あだ名が派手な格好して客を取るんで三重振袖と言ったんですが、そんなことまで言われたという話まで出てきて、13歳の娘にそんなこと言われるはずがない。でそういうようなことでどうも話が表面出てるのと実情が違うと、そういうふうになっている。そして私らが共通点として品形を通れ、品形通りに通れと言われてるんですが、その品形通りに通れと言われたその品形で語られてるのはですね、お指しで読んでますと、ある時に別席が中止になる、別席受けてもお授け渡さないという非常措置を本席さんが取られる。なぜですかと言ったら、足立天皇城の御城、これが疱瘡の御城がですね、黒疱瘡という命取りの病気になった時に、三木さんが自分の子供二人の娘をですね、身代わりに差し出しますと言って、神様がそれをその心を受け取って二人の子供の命を召し上げて、それで足立天皇城を助けたという話を別席上で話していた。そんな話は別席上で話しちゃいかんと言って、そんな話で別席聞いたものはお授け許さんという非常措置が本席さんによって取られていることがお指図では謳われているんです。でそういうふうになってきてですね、次に出てくるっていうと、この天保9年にですね、この道を親様がお始めくださって人間の始まり出しを話したと、話し始めたというんですが、その時が親様の書いたものには天下りと書いてあるのに、どうもみんなが話するんでは神がかりと話してる。それでそのわざわざですね、修二の足を痛めて、それで三木の口を通じて岩波の御事という天皇の先祖の神様がものを言うのを、みんなそれをはいと言って聞けと言って神がかりという話が伝わってくる。でその神がかりの話でも、これはずっと後昭和になってからですが、 曲田村の僧という娘がですね、火事台になって神がかりの神様を下ろしたと、一兵衛さんに、修験者一兵衛さんの話っていうことになってるんです。ところが私ら修験者一兵衛さんの話言ったら、そんな神下ろしするようないかがわしい修験者と違うと、れっきとした仏教者で、内山永久寺に所属する立派な先達であって、それで仏教の勉強を指導はしたけれども、そんな神様をとつかしてですね、それで神様がついたから言うことを聞けないというようないかがわしい祈祷師ではないという態度で、こちらが何度も聞きに行くのを迷惑そうにしているんで、どうしたんだろうと思ってた。そしたらやっぱりそれも本当真実はそんな話じゃなくてですね、曲田村の庄屋さんが後にその養徳院に勤めまして、それでお道の人間としてお話をいろいろな人に聞いたら、どうも本部の中では曲田村の僧侶という女性が火事台になっていたと、それがその当日いないので、美希さんが火事台になって神がかりが始まったというように聞かされている。で、庄屋さんですから昔の帳簿が我が家にあるというので調べたら、ソヨという娘はいないと。それで黒部の娘なりと初代新聞社が書いてるから、それじゃあ女性は嫁に行って名前が変わるのは普通だから、黒部という男を探しましょうって、男を探しても曲田村に黒部はいなかったと。で、黒部もそれもいませんがと本部に申し出て、あ、この話は嘘だったんだということがずっと後になって分かるようなのがこの神がかりの話だと。で、神がかりというのもどうもいかがわしいと。それで天皇の先祖の神様がとっついて、服従しよう、言うこと聞けと言って支配しているのがその当時の神がかりであったと。で、そういうことがどうも親様の話の本筋と違っているということで、分かりにくい話としてなってしまっている。それで何しろ天保9年に立教の時にですね、神様が話を聞かせるためにその時特別に足を悪くしたのが主事の足だというような言い方で、これは後に飛び出し上がれたという映画を撮影する時にもですね、教会長さんがロケについていきながら、足は入信の時に立教の時には悪かったけれども、立教したら神様の要求が叶ったんだから足が悪くないはずだと言って不平然に歩かしちゃった。で、長いフィルムが無駄になったという事柄も出てくる。どうも話がですね、全然違う話でもって、そこで話しても親様の話がわからない。で、深い事情をですね、知らせなくちゃならん。事情、こういう事情をわからなければ親様の元始まりの話の意味もわからない。というので、よく聞きなさいというので、お筆先が1号2号が書かれていると。で、その中で、わかんないところで列挙いたしますと、火炎年間に股間さんに婿さんを迎えて、その善兵衛さんの農家はですね、農家善兵衛さんの家は股間さんと藤助さんという人が継いでいて、で、修二さんはこれ性病で足が悪いですから、横根っていうもうほとまともに歩けない病気が性病にかかってますんで、拝借されまして後継ぎ外されまして居候になっていたんです、修二さんが。で、股間さんが初大衆、当時はですね、婿さんというのは地位が低いですから、股間さんが家付き娘でやって、 まあ、書体を貼っていたと、農家を運営していたと。それで善兵衛さんが死にまして、その後修二さんがおやすさんという小作の娘におしゅうさんという子供を作っちゃいまして、それでおやすさんは養う人もいないというので、子供を生まれたばっかりの子供を置いてですね、大阪の方へ出て行っちゃう。で残されたその母親、若いおばあさんが泣くおしゅうさんを手こずっていると。それで親様は小寒さんに、家を継いだ小寒さんに、あんたが育ててやんなさいと言って、小寒さんがおしゅうさんを育てていたと、こういう事情があったんですね。それでそういう事情で修二さんはおやすさんを追ってですね、大阪行ったんですが、お金に困って米相場に手を出した。これも正式な相場でなく、飲み屋というような、その買ったつもり上がったつもり下がったつもりというようなヤクザの取り仕切る米相場に手を出しまして、それで借金を作ってしまった。これはお察しの中に、今年は飽きないや、今年は相場を言いなくしてしもったという言葉までちゃんと出ておりまして、修二さんの不始末で借金ができてしまったと。それで小寒さんの相続した農家の借地権まで、耕作権までですね、質に入れてしまってお金にして借金払いになったというのが実情なんですね。これは年金実に10年間入っていたって、10年というと大体元人相場所の不審の頃まで勝って10年ですから、この安政2年からですね。でその安政2年に家を売ったことをですね、嘉永6年に家を売って小寒さんが大阪へ天領の御事という神名を流しに行ったというような嘘が語られていると、まことしやかに語られている。でこれは嘉永6年に、もしか家が処分されていたら、梶本のおはるさんが里へ帰ってお産をするということはできなかったはずなんです。嘉永6年というか嘉永7年のおはるさんのお産の時、地震で壁が崩れてもお産が無事であったという話が伝わっているのは、この時中山家は母屋があったということなんです。それで処分された、処分してその家を母屋を解体して売った時、同じように10年間の年金実に入れた高知が数えているのが安政2年からなんです。そうすると安政2年というのが家を取りこぼし処分したというふうになっているのに、嘉永6年に神名を流しに行ったと。これは天理教が後に天皇制軍国主義に合わせまして、軍国主義政府にですね、功労があったということを政府に、天皇公認宗教になるためにですね、申し立てるためにでっち上げた話が、嘉永6年というとペリー来航の年なんです。この年に天皇家の先祖の神々を崇めなさいと天領の御事の神名を大阪の町に触れ歩いた。そこから倒幕運動、尊王攘夷が高まって倒幕運動があり、天皇制が樹立されたんだと。中山三木も小寒も天皇制軍国主義の功労者であるということを後にでっち上げたのが山沢良次郎と新之助さんの書いたものなんです。でそんなことはありえないんです。天領の御事なんていう神名はですね、明治21年に東京で印刷しても目通札出すことにならんという本石さんのお察しで禁止されている。天領の御事という天皇家の先祖とわしらの神様を歌うということは これはなかったことなんですね。今の悪しきを払うと助けるため天上の御事というあのお勤めは、大正5年に山沢良次郎が親様も本石さんも初代新柱も死んだ後、30年歳の時に悪しきを払うと助けるため天上の御事というお勤めを始めて、これは親様が教えて弾圧があってできなかったんだとこじつけたということが知られているわけです。そしておもやを売却いたしまして、そして藤助さんがですね、婿さんいても農地がそうやってもう借金の方に耕作権を取られちゃいましたから、その当時は庶民は土地を所有することも売ることもできない、耕作する権利しかなかったんです。ですから耕作権を質入れしたんですね、10年間。そしてその後ですね、大阪でヤクザの人質になっていたのを五冠さんと藤助さんとその兄さんとで迎えに行って連れて帰ってきたんですが、その人たちがこの中山家のですね、ここで暮らしたの、これがなくなっていて、ここに親様と五冠さんとお修さんと修二と暮らしてるんです。で、花を使えるようなもんなんです。で、もう一つ事情はですね、この時期に中にお修さんっていう娘がいて、五冠さんが当主だから育ててやるんだって言いながら、すでにこの時に外にお知恵さんという腹違いの妹がいるところに入り浸っておりまして、そこでもって、兄弟の間で妹の間に子供を作ってしまった。これが岡野音次郎という兄弟なんです。で、そういうような状態の中でも、そこでもってどうやって暮らしたかというと、親様と小官さんがこの納屋、これ割ったのが、こっちは農業、農地がありませんから、ほとんど空っぽな、壊れたかっていたかもしれませんが、この綿の中がやってましたから、この綿蔵で糸紡ぎなどして親様、小官さんが、まあ言ってみれば、ね、手内職をして食いつないだんです。それが、小官さん親様の生計を保った。で、この時期、この母屋を取り払って、それで糸紡ぎなどをしている時期に、親様が三神楽歌を世界に教えたんです。そしてその三神楽歌を意味考えると悩みがなくなっちゃう。もっと真剣に意味考えて暮らしを改めると病気まで健康になっていっちゃう。みんな真理に基づいて心を調和を保って暮らしますと悩みがなくなり、まず矛盾がなくなって悩みがなくなって、それで病気も治っていくということになっていってしまう。で、こういうことで大勢の信者ができて、それから大勢の信者ができて、親様小雁さんがお助け行っている先の安土村でもってどんどんとお助け上がる。そこに文句言いに来たのが吉田神技官僚の神職、古川文武神という神職と、それから高久寺の坊さんが誰の許可を得てそんな祈祷のおまじないやってんだと。それに対して親様はおまじないや祈祷で金儲けしてるんじゃない、お勤めで真理を教えて、なるほどというこの心の安らぎで悩みもなくなり病気も治るんだと言って三神楽歌を説かれて、恐れ入りました、そんな立派なものとは知りませんでしたと言って、代わりに私らが吉田辞任官僚の許可を得ましょうと言って許可代行いたしまして、勤め場所の普請というのが出来上がるわけです。この信者がですね、 我々が助けてもらっただけでは申し訳ない。このお勤めを教えてくださるならば教室を作りましょう。教室って言いません、勤め場所って言ったんですね。それで即座に安土村の飯田家が30両出す。あの屋根、瓦は辻さんが持つ、畳は中田さんが持つ、手間は伊蔵さんが持つというようにしてお勤めをみんなで学ばせていただきましょうというのがどんどんと出てきた。その時になると主事さんが、私が講師だと。昔農家の農業をやってた時は農業できませんから講師だ。その時になると主事さんが、私が講師だと。昔農家の農業をやってた時は農業できませんから講師どころじゃなかったんですが、今は男の修理と女の股間ですから、明治になりますとどうも拡張性が強くなりまして、修理が腰だと、こういうふうになってしまいました。そしてうん、親様と股間さんがこの道壇に持って暮らしているときに、ここに修理さんが外に今まで一緒に暮らしていた腹違いの妹と他の音次郎をここに連れ込んだというより自分の女房だとしてここに住んだわけです。そしてその後に山沢良次郎がここに修理さんに目つけまして、あんた腰だろう、腰の権限だって、これを開けさせろと言ってですね、ここに天輪王明神という天皇の先祖十二柱を遥かに俺が見つかりまつる拝殿の許可を得まして、それでお母さんも妹も納屋に行ってくれと。それでこの時にはすでに、村田五右衛門の息子長平と、それから飯田善六の息子岩次郎とその母というのが住み込んでいたのが納屋にみんな住むの、綿浦に住むという状態になったわけです。それでここのところに修二さんっていうとお知恵岡野音次郎が住んでいたんですが、その時に村方があんな汚れた奴らいないっていう反応、付き合いになるわけです。でそれはここにですね、天理王明神祀った時に修二さんは妹、腹違いの妹との間に子供を作ったということを隠すどころか逆に居直ったんです。天照総神だってイザナギイザナミという兄弟の間に生まれたんだ、兄弟の間に生まれた方が純粋培養で、天守又だって兄弟の間に生まれないと基礎本能、巣に帰ってくる能力がなくなっちゃうんですね。それくらい尊い魂のご因縁は兄弟の方が固いんだという形に居直って、天照総御神だって四代も続いてあれは兄弟だという言い方をしたのが神話は神話だと、現実は妹の間に子供を作るのは汚れているということでもって修二に対する不付き合い、それが中山家への不付き合いということになる。それで親様が悪事払うて若き女房もらってやるから、前哨因縁で、これは因縁というのは毎日常の出来事が今日を作るわけですね。それで今が将来を作るわけです。それを過去を前生と言い、未来を来世と言ってるわけです。で、前生の因縁を捨て守護する、これで松代しかと収まるというこの歌は、実は、女性がここに大勢いても、星の数ほど女はいても、結婚しちゃいけない女が一人いるんだという。それは過去の因縁で、結婚しちゃいけない女と、 結婚して子供を作ってそれを家に引き入れているから付き合いだけが入れているという問題になるんで、それ言われたくなかったら私が若い女房をもらってやるから結婚し直しなさいというのがあの歌なんですね。それもほとんどあの筆先を読んでですね、前生の因縁寄せて守護するこれぞ松田しかと治まるを離婚させるための筆先だと事情を知ってる人はほとんどいないような始末。それで世間の今学者たちがですね、中山美紀というのは男女平等を言い、それで市民平等を言い、そのあんな封建社会の中で人間の尊厳を説いた立派な人だという評価はあるけれども、自分が気に入らなければ息子の嫁を出しちゃうような気ままな姑なんだからそんな立派な人じゃないというのは世間の学者の評価なんです。けれどもこのお筆先の意味もちゃんとその時の事情を言っていればですね、親様だからこんな不始末を何とかしてそれで無事に暮らせるようにしてやろうという処置を取ってる。それをそういうことがですね、本当に親様の教えというものが事実に基づき真実に基づいて真理に沿って、で親様の言うことを理解して、で自分の心からそういう行動を取れば悩みも苦しみもなく暮らせるんだという、陽気に暮らすためには真理に基づいて前向きに暮らすことだ、助け合うことだと、そこに助けた方も助けられた方もいさめる陽気づくめという境地が生まれるんだというのは親様の教えをですね、親様の雛形、行いや心の歴史を考えた上で親様の話を聞けば間違いのない道は通れるけれども、聞きかじって歪んで通ったらこれまた考え違い、誇りになってしまう。誇りっていうのは思い違い、考え違い、迷信、これみんな誇りなんですね。誇りっていうのはこのことがいけないんだな、あれことがいけないんだなという権力者が決めた掟とは違う。そういうことを、説いておりまして、それでお筆先の二号になりますと、二号になるとですね、前生の因縁寄せて守護する小出松田しかと治まると言ったけれども、前生因縁の通り返しで運勢が悪くなるなんて考えるんじゃないよっていう、これ通り返しではないよということを二号になると説いているわけです。通り返しで悪くなるんじゃなく、通って悪くしちゃってるんです。それで、何しろ服従して因縁が切れんじゃなく、納得できないことをこう、やらされて実行して因縁が切れるんじゃなく、思案して心定めて、なるほどなぁと、納得いって自分が助け合いの方向に進んだときに、心の底から諌めるんであって因縁が切れるんだと。悪因縁が切れるんだということを言っている。それが言われたんですね。それで2年にそのことを言いましてから、この2年から3年にですね、3年に天皇制軍国主義の方針を固めるという、大教宣部の御事の理という詔勅が出まして、古事記日本書紀に書いている天皇の権力を中心にした国にするんだという宣言が出た。そして4年になりますと大要塞が行われまして、それで天孫降臨、高間原から天孫降臨したことが、正しさの根拠である、神の尊さの根拠である、天皇の尊さを説いている。それで5年になりますと戸籍法ができまして、で全部天皇の国土、天皇の奴隷であるという身分が日本人全部に定められる。6年になりますと徴兵令が出て全部戦争奴隷である、命がけで 天皇の世界支配を成就しろという天理人道が改めて強く押し付けられる。それで大教員制度ができて、それで坊さんまでが天皇神話を説き、天皇神様と教えて、それで日本の道徳教育を天皇に絶対服従する、利益を問わずに是が非でも利が非でも天皇に服従することが日本人の一番大切な生き方であるという教育になったのが、これが文部省、教部省という日本の教育の基本なんですね。それで明治4年になると台湾出兵と、いよいよ曹洞宇の侵略が始まる。その状態の時、この3号にこれから本当の人間のもと始まりを説くという宣言が行われているんです。でここが本当に捉えなくちゃならないのがですね、1号2号2年に通ったけれども、それをよく理解しないとダメだということです。それでその1号にはこの世界のですね、この世は理で攻めたる世界なり、何かよるぞ歌の理で攻め、攻めると手伝いするではないほどに口でも言わん筆先の攻め、何もかも違うことはよけれども違いあるなら歌で知らせる、こういう宣言をしてくださいまして、それでこの世の真理を三日村歌で教えている、それ手振りで教えている。これ世界の理を学ぶのは唐の成り物がちゃんと調和をとって喜びの世界を作っていく、世界の主語というものはこういうふうに調和が取れてるんだと。で成り物の世界の理を表して、そしてそれを官僚第六面体ですから、その各六面の正面でもってですね、世界の真理を学ぶのが十二下りの頭取り学び方になってるんです。でその真理を学ぶの、それを真理を学んで、で世界を学ぶんですが、ここで大事なのは人間の本性をもう一段深く教えると。人間の本性というのはこれ始まり出しをここで解き始まったわけですが、泥見としか見えないようなところよく見すましたら、土壌のような生き物が生きていると。そしてそれが人間の顔をよく見すますと人間の顔を備えている。まあ土壌に顔が、人間の顔がついているんじゃなしに、人間に成人する素質を持った土壌のような動物という意味ですね。これ数日前の朝日新聞に、脊椎動物でミミズのような形をした動物がまあいるんだというわけですね。でそれが人間とずっと昔たどると同じ先祖を持っていたんではないかと、こういうことが報道されておりましたけれども、この世の始まり出しはメスがメスをどんどん産んで、それで勝手に繁殖したものが争っているんでは、最後まで人間の争いの世界になってしまうと。それで上様はこの泥水の中に土壌としか見えないようなまだ未熟な動物に性別を与えたと。種縄白、それからつなぎつっぱりという、その正規つなぎつっぱりで表したんですね。つなぎつっぱり、つっぱりというのは骨つっぱりって言って男性正規を象徴する。で骨突っ張り、 骨に似ているというわけですね。それから カワツナギというのは袋で、女性性器は袋に例えられている。それでその女性性器、男性性器の中に最も男性的なものと女性的なもの、精子卵子を魚富というふうに表現いたしまして、そしてこの官楼台を囲んで世界の真理の中で人間がその性別がついてそのままだと命は生まれない、男性女性がどういうふうに助け合ったら、どういうふうに力を足し合ったら、補い合ったら新たな命が生まれるかということは、この学ぶ自然、天然自然を学ぶ人間の性的な部分、性器と性的な働きを2つずつ足しますと、これも10人になるわけです。10人の勤め人数が塔の音色で学ぶのが、性別を持った人間が助け合って新たなる命をどうやって調和を取り育てていくかということを学ぶのが神楽勤めで、鳴り物10人、勤め人数10人、20人なんです。そして世界の在り方を、どうやって世界を知り世界に合わせて暮らすかということは6人の性的な面をなくした6人。これあれですね、世界が2つになり4つになり生まれ増えちゃうのは困るんで、世界の方は性別やって助け合うともう一つできるなんて必要はないわけで、世界の方は10人の成り物で働きの調和、天然自然の従前の主語を表す。そしてその中どれも一人でも6人揃ってでも天然自然を学ぶことができると、これが十二下りの学び方である。それでお勤めているのは36人人が欲しいでというように言われているとけれども、重要な鳴り物を入れて19人っていうのは、これはおじ歌うのをですね、みんな口が開いているものをおじ歌うんで、鳴り物は9人で鳴らせますから、そこに10人の勤め人数が手振りでもって調和を表すと、最低19人で陰陽の調和と助け合いと、それから新たなる命の誕生ということが形づけられるし学べるんだと、こういうふうに言ってる。それでそういう真理を、この世は理攻めで天然自然の理として理攻めに運営されているんだと、それを歌の理で身が裏歌として教えているし、だから真理を、天然自然の真理を務めとして学べ、それでそれが悟り違いがあったら、悟り違いがなければ何も言うことないけれども、悟り違いがあったり勤め方が間違ったりしたら改めて正すと、その時には筆先の攻め、歌のりで攻めるというふうに、お筆先の性質をここで一下り目で教えてくださっている。そしてこの三号、明治七年になりますと、三号ではこのお勤めと神楽、それから十二階の頭取りというものが、さもいくらでもご利益もらえる、そのおまじないのように山沢さんたちが勝手に振る舞っちゃったんです。これ主人もそうやって金儲けしちゃったんですね、信者を利用し。で、親様はこれはそんなご利益もらうのおまじないではないということを前々から言っているのに、どうもその時の様子では親様はご隠居さんだと、我々は中山家の主であり、それから協力者の山沢であると、国の方針にも合ってるんだと、天皇家の先祖神様というのは国の方針にも合ってるんだと、 そうやってお願いすればどんな願いも叶うんだと、おやす様が真理に基づけば悩みもなくなる、どんな病も超えることができると説いているのに、天皇家の先祖におべんちゃら言えば、へつらえばどんなご利益ももらえるというように歪んだ解き方をして、人を騙して営業している主事さんたちを叱りつけてですね、第三号になりますと、助けでも拝み祈祷で行くでなし、伺い立って行くでなけれど、このところよろずのことを解き明かす神必要で胸の内より、分かるよ胸の内より幸せよ、人助けたら我が身助かる、こういうですね言い方をそのいたしまして、ちゃんと拝み祈祷務めと授けで、やりさえすればご利益あるというような、そんな拝み祈祷ではないということをはっきりと言っているわけです。ですからお勤めを大事にする、お授けを大事にすると言っても、親様が教えてくださった神楽手踊りの教理をしっかりと身につけて、それで天然自然の主語に矛盾なく自分が理解したその心根を合わせて、そして歪みも無理もなく互い助け合いの生き方をするようになったら、本当に悩みがないんだ、それが本当の助けというもんだと、陽気づくめというもんだと教えてくださってるんですね。で、そういう事柄を3号の45から教えてくださってるんですが、46、47と歌ってです、48になりますと、それなのに高山政府は天皇の国土、天皇の奴隷だと、お前たちは戦争奴隷だ、天皇の世界支配のために命がけで外国と戦えというような無理を押し付けてしまっていると、それがいさめない原因であるから、天皇の先祖神様というものがいても、そんな心に煩わされちゃいけませんと説いているのが、この三号になったおあれなんですね。それでこれが本当に、世界のですね矛盾を正すために常識として理解されなくちゃならない、ご利益がある、不思議なご利益がある、おまじないというような考えではなしに、なるほどと納得できる常識として理解しなくちゃいかんというふうに言わなくちゃならないんですね。で、そういうことがですね、この兄弟婚でイザナギザナミが、あやかしこねとモダルの御事のですね子供、兄弟同士でイザナギイザナミ、それがあまたる総御神を生んだから、魂のご因縁が尊いんだという考え方が昔からされてきたわけです。これはエジプトの王家は兄弟婚でなければ王様になれないというくらい純粋さを求めているんです。で、その純粋さというのがどういうふうに求められるかと言いますと、例えばここで大手席の中に小数、生み出した小数が599,999という数が出ている。この999というのは親様の教えでは、これは小数、親様が生み出した人間の数が599,999という、数え切れないほど数が多いという意味なんです。これ599,999、ところがこれでもって納得できるかというと、今1,100,1,000,100,000,900,000 6桁だと。ところが、90万って書いてないんだ、億って書いてある。5億9万って、数は続いてる。で、実は中国語の古い来期という、孔子がものを教えた頃の教科書に、億という字は、万の万倍も億という、万の十倍も億という、注意して読めって注意書きがある。これ、来期という。万の十倍も億、万の万倍も億。要は数えきれないほど多いっていう意味で、今数えて億に行っちゃうなんて計算機がない頃は、億って言ったら大体正しい数じゃないっていう意味なんだ。億万っていうのはものすごく多いっていう意味です。大体、こういうふうにこう書きますと、あと、九は鳥が寄ると鳩じゃないんですよ。これは九というのは数多く集まるという意味なんです。九というのは集まる、数多いという意味です。五九九万九千九百九十九というのは、十把しとかなげという意味です。人間というのはみんな十把しとかなげ。同じように見下ろしたんだ。誰が偉いなんていうことを考えるな。これが、五数。ごく九万九千九百九十九の意味です。尊いという魂の因縁を主張するんでしたら、神の一人ごイエス。こういう言い方をするんです。神の一人ごイエス。これはオンリーワン。尊い。魂の因縁が強い。こういうのがですね、数を多くすることは、ご数の場合には平等なんです。ところが、同じ九万九千九百九十九を、山沢さんたち、修二さんが、またその後、新之助さんが、山沢親子と一緒に唱えたのは、九万九千九百九十九年以前。意味が逆になるんです。昨日から今日って言ったら、数も問題にならない。99年も昔から、私はあなたを思い続けましたって言ったら、大抵の男は、心を許しちゃいますね。それは99999年も、このことが続いたんです。という、この約束の年限というと、ドロミコウキになるんです。ドロミコウキは差別思想なんです。山沢良次郎修二が書いたドロミコウキは、同じ数を扱っても、国九万九千九百九十九年以前から年限が経ったら元の屋敷に連れ帰り、神として拝をしてやろうという強い因縁に結ばれた尊いお方という意味が、九億万九千九百九十九という数に現れて、ところが親様のはそうじゃない。九億万九千九百九十九が六桁であろうと九桁であろうと構わない。これ今だったらここにゼロが三つつくんですよ。九億九万に一足して九億十万にならない。九億十万になっちゃうんですね。こういうふうに同じ数字を並べても、親様の九億万九千九十九の子数というのは平等思想です。誰が偉いなんて言うんじゃない、十把しとかないやだという表現、それが差別思想ですと、九億万九千九百九十九年以前から年限経ったら元の屋敷へ連れ帰り、神として拝をさせようと約束の年限が経ったから。で、その時に、イザナギの御事の魂を持った中山美希。そして、その元を始めた この白屋敷村の中山という屋敷、この時とところと魂の因縁、これが中山美紀の偉さだと言ったら、こんな雛形は誰も通りません。通れというのが嘘です。通れっこないです。二人じゃいないんです。こんなの万人の雛形であり誰でも通れるというのは、こんな差別的にもう数字を通れたらダメなんです。親様の教えたのは、本何でもない百姓屋の女、当時は身分がうるさくて公家でもない、ね、家族様でもない、士族様でもない、平民って言うだけだって、百姓って言うだけだって下なのに、女って言ったら人間らしく扱ってもらえなかったんです。本何でもない百姓屋の女の中山美紀が、それからこれから大和ばかりはないほどに国々までも助けゆくというお勤めを理解したら、悩みも苦しみもなくなって勇んで通れるという陽気づくめに変える勤め場所、元の屋敷に最初作られたけれども、その理由を受けてそれを通ろうと思えば、大和ばかりはないほどに国々までも助けゆくことができるんだと、世界中に勤めの場を作るのが日の神であるというように三河村方に教えられているんだ。それで時は今までも今がこの世の始まりと言うているでも何のことやらと、今が今いつでもだと、これでこそ初めて万人の雛形と言えるし、誰でも通れる雛形というふうに教えられるんで、これはひとたびお道になったら、俺たちは偉いんだ、お前たちは違うんだというような差別思想が横行してしまうと、どんどんお道はそれで潰れます。はっきり言って今のこの教祖年がですね、幸運教祖年をそのままに解いているようなことでは、大体この一くだり目や一号二号にどんな考え違いがあったのかっていう、そのお屋敷の歴史をちょっと触れただけで嘘ばっかりですね。親様の雛形はしっかり思案して、なるほどと言ったら悩みがない通り方ができるんです。偉い人、怖い人が言ったから仕方がないから従いましょうでは、その時から恐ろしい不安定な通り方になるわけです。これ高山支配ということと月氏支配ということを質問を受けました。これ10月にも来た会津の教会の奥さんですけれども、支配という言葉がどうも誤解されてます。今の教会さんの解き方では私には分かりませんっていう。で、高山支配というのは高山の権力者が、例えば天皇がこの戦争を始めろ、いや、この米英と戦いを制して天皇の統治する世界にするんだ、さえやれ、命がけでやれと、天皇が勝つと言ったら勝つんだと言ってやれと言った戦争が負けたんです。支配しなるほどと言ってその高山支配に服従していれば願いが成就するんだということは敗戦ということで証拠が立てられたんです。親様の言うのは月氏支配というのは月氏の理、天然自然の理を歪めずになるほどなるほどと理解して、なるほどと理解できたところを助け合いの心を持って通っていけば悩みもないし矛盾もないし病気も来ることができるんだと説いているんで、月氏支配と高山支配とは無理に、はいというのは月氏支配を言うんです。じゃあ高山支配を言うんです。やれという命令に 納得できなくても従わなければ。信ずるという言葉は本当と思うことなんですが、納得できないのに本当と思うことが悲劇の発端です。これが権力支配なんです。納得できることをはいと言って、それでそれも私たちの本性は互い助け合いに生きると喜べるんだ、助けた方も助けられた方も勇むんだ、そういう人間性を持つように育ててもらった私たちが、助け合えば勇む、助け合わねば歪む、ここまで心も体も育った私たちだと自覚したら、病気づくめのように目指してですね、何十助けの生きがいで陽気に暮らすこの私という境地で日々切り開いて通れるんだと、そこには矛盾がないんだと、無理に思い込まなくていいんだと、なるほどなるほどと納得できたところ、納得できたところまでで構わないで、無理に本当と思わなくていい、嘘が本当がよく自分に支配しなさいということで、この親様の教えてくださったお触れ先の特徴はしっかり支配しろということです。嘘が本当が私は確かめて話していると、親様常にこれをおっしゃってます。みんなも確かめてなるほどと言って通りなさい、私の言うことだから無理に信じろとは言わない、こういう言い方をしているんで、信ずるということと、それから、親様の教えたこの信仰は、サブステージじゃないんです。陽気づくめという平等をどうやって作り上げるか、どういう補い合い助け合いをすれば陽気づくめになるかという、その考えで物事を天然自然を見なさい、納得いったらやりなさいということで、まあ無事は親様の場合押し付けていないわけです。そういう点を病気を助け合わないといけないと思います。尊い家柄とか尊い婚姻年なんてことは一切言わないでよろしいです。誰でも助け必要の心になったらその時尊い人間になれるんです。そういうふうにしっかりと理解していきたいと思います。今日はこれで終わります。これで1号2号の矛盾を正しました。1号2号で扱っている矛盾ですね、これからの筆先がすごく分かりやすくポンポンポンって出てくると思います。はい、はい、そうです。これですわ、今日一番問題にしたのはこの図ですね。その場所に天皇家の先祖祀り込まれてしまって、親様の小官さんがな、またぐらい納屋に追い出されて、それでここを建てた功労者たちがここに納屋に住み込むわけです。でここへ腹違いのよそで親様に叱られても証拠りもなくね。でお衆さんが あの、うん、これ後の筆先で問題になるんですが、お修さんがですね、4年以前に迎え取りって言って、あの3年に18歳で死ぬっていうんですが、お修さんが18になるまで生きていた、小寒さんが育っていたっていう、その時に外にお修さんと同年配の岡野と音次郎という子供がいて、そこに母親や腹違いの妹まで一緒に暮らしていたのをお屋敷へ引き入れたんですから、そのことを隠してて物を言ってもこれ話になりません。これは掘立橋で六条っていうのはここにこうつくわけですね。これを小川さんを梶本で嫁にやるときに、これまで壊しちゃってる、でお前ら帰れって言うんです。でまあ本当にね、主義さんっていうのはあの親孝行な主義様なんていうので絵本出して本部でやってますけど、あんなことが一番間違いなんですよ。それでキリスト教なんかでも、そのイエスと母親のマリアと、その、言い名付けであったヨセフは聖家族って言って、あの聖なる家族だから批判しちゃいけない、けなしちゃいけない、聖家族って扱いしてますけれども、お筆先は屋敷の掃除っていうのが主要テーマです。聖家族ではありません、中山家は。それをはっきりしないから本部員たちが中山家を聖家族にしてへつらわなければ、自分たちがその親戚の中に食い込んで偉そうに物を言うためには中山家を聖家族にしていた方が都合がいいというような考えが、おそらくこのまま放っておくとお道は潰れます、消滅しちゃいます。おかしなおかしな迷信教がそのうちに、このお屋敷には家賃が高くていらないなんていうことになるかもしれない。助け引きを忘れたらお屋敷にいらないんです。そういうふうになってるんです。私らは親様をお迎えしたから新たにお屋敷を作ってるわけで、あの本当にね、私なんか父親に言われました。親様にお出張りいただくんだ、親様にお入り込みいただいて私たちが暮らすんだ、だからお参りに行くっていうこと自体がどっかごまかしみたいにきつく仕込まれました。親様においでいただいて一緒に暮らしている、そのことでなければ信仰はできない。これお札席一号でもね、読むのがね、改めて夜勢の世界一列見荒らす胸の分かれたものはないから、そのはずや解いて聞かしたことはない、何も知らんが無理でないぜや、この度は神が表へ現れて何か異彩を解いて聞かせる、このところ大和の芝の髪型と言うているのも元は白米、この元を詳しく聞いたことならばいかなものでも皆恋しない、聞きたくば尋ねくるなら言うて聞かす、よろず異彩の元の因縁 神が出て何か一切遅くなれば世界一列心勇む一列に早く助けを急ぐから世界の心勇めかかりてここまでバーッと見事にお勤めは世界に助ける真理だぞということを歌ったんですが、ここで悪しき払い助けせきくも一列済ます官労大という神楽勤めを教えられて、だんだんと心勇んでくるならば世界世の中所繁盛、この先は神楽勤めを手をつけてみんな揃って末末なりという世界の主語を学ぶっていうんでも主語のあり方だけじゃなしに、それに対して人間の心の持ちを自然界の中天然自然の中で人間がどうやって助け合うかということを神楽勤めで教えてるんだ、その手をつけてるんだというふうに言ってるわけですね。でみんなそれって早くそれをするならば祖母が勇めば神も勇める、一列に神の心が歪むなら物の受けみんな歪むなり、これ真理に沿っていれば、それで早くそれをするならば祖母が勇めば神も勇めるっていう、これ教えた通りにお勤め やればそれが真理に沿ってるんだり、よく考えなさいと。でその真理に沿っていることをやれば矛盾がない。